全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。毎週木曜日の薬学の時間は、第一三共株式会社がお送りしております。
今日は女性の尿漏れ、頻尿について、横須賀女性泌尿器科泌尿器科クリニック院長奥井信夫さんにお話しいただきます。
今日は女性の尿漏れ、頻尿というテーマでお話をいたします。最近になり、女性の尿漏れや頻尿が大変注目されてきました。多くの症状は、尿意を感じるとすぐにトイレに行かないと間に合わないというものや、何度も何度もトイレに行くことで生活の質が下がっているというものです。具体的には、劇を見に行くのを誘われたけど、トイレの回数が多いから見に行けないとか、台所で水仕事をしていたら急に尿意を感じてしまう、もう外出もできない、引っこもりだというものです。まず最初に、これらの症状の分類について説明しましょう。尿漏れの分類には4つあり、1つ目が咳やくしゃみなどの腹圧がかかると尿が漏れる腹圧性尿失禁。2つ目が急に尿意を感じたときにトイレに間に合わず漏らしてしまう切迫性尿失禁。3つ目が糖尿病などの神経障害があるために排尿しても残ってしまう尿、つまり残尿が多く、このために尿が漏れ出している逸流性尿失禁。4つ目が認知症や手足が不自由なためにトイレに行くまでに尿を漏らしてしまう機能性尿失禁というものです。臨床薬剤師としてこれらの患者さんに出会うときに注意することは、何よりも残尿についてです。頻尿であると思われている方の中に、残尿が多いために尿が漏れ出てくることを頻尿だと思い込んでいるケースがあります。特に泌尿科の専門外来ではない場合は要注意の方がいます。頻尿であると訴えられると、医師は抗コリン薬を処方することが多いものですから、このような場合に患者さんから、この薬を飲んだら余計に回数が多くて困るとか、この薬を飲んだら一晩全く尿が出なくなり、でもお腹が張って苦しいよというキーワードを言うことがあります。よく注意してください。次に、頻尿についての診断を説明します。頻尿は日中8回以上、夜間1回以上で頻尿という病気の疑いがあると考えることができます。しかしここで重要なのは、本人が困っているということです。夜間2回トイレへ行っても、自発的に水分をたくさん取りすぎているものは困っていることは少ないです。このため頻尿には当たりません。頻尿については新しい病名が出てきました。それが過活動膀胱です。皆さんも聞いたことがあると思います。これは漢字で膀胱の活動が過剰と書きます。大変覚えやすいネーミングなので、全国にあっという間に浸透しました。定義は、尿意切迫感を主症状とし、多くの場合頻尿や夜間頻尿を伴い、時には切迫性尿失禁を伴うことがあるというものです。これは、自覚に基づく、症状症候群です。これには2つの基準があります。1つは神経陰性過活動膀胱、もう1つは非神経陰性過活動膀胱です。神経陰性過活動膀胱は、脳や脊髄などの神経系の病気で起こります。医師が抗コリン剤を処方するのに有効なケースが多いです。非神経陰性過活動膀胱は、明らかな神経障害が特定できない場合に起こります。今回はこの非常に難しい非神経陰性の過活動膀胱について、薬局の臨床の現場を紹介してみましょう。では最初の男性は70歳の患者さん。頻尿医師に受診したところ、尿の回数を減らす薬を飲めばいいですよと説明されて、抗コリン薬を処方されていました。しかし、この患者の履歴を調べてみると、1年前に泌尿科で前立腺肥大症としてアルファ遮断薬を処方されていて、自己判断で注意をやめてしまった経緯がありました。このような場合、この過活動膀胱は前立腺肥大症によって起こっていた可能性があります。前立腺肥大症の患者が抗コリン薬を飲むと尿閉を起こす危険があります。したがって、 臨床薬剤師のあなたの立場としては、ぜひ今回の医師に過去の前立腺肥大症のこと、自己判断で通院を中止した履歴を知らせることができると、より的確な医療となるでしょう。次の患者さんは65歳の女性。頻尿が悩みで何件も何件も泌尿科を受診して、どの病院でも過活動膀胱として抗コリン剤を処方されています。でも一向に改善する気配がありません。婦人科行ってみたら軽度の性器脱があるんですが、まあ子宮はそれほど落ちてないので手術するほどではありませんと言われました。そして今度泌尿科に行きますと、なかなか頻尿治りませんね、とりあえず抗コリン薬を飲みましょうと言って飲んでおります。こんなことを繰り返してるんです。こういうようなケースの過活動膀胱は骨盤底の脆弱化で起こります。骨盤底、聞いたことあると思いますが、骨盤の一番下にある強靭な膜で、ハンモックのように考えてください。このハンモックの上に膀胱や子宮や直腸が乗っているような構造になっているんです。この患者さんの場合は、性器脱というのは子宮だけでなく膀胱である可能性があります。骨盤底が緩んで膀胱が落ちてくると膀胱瘤と言います。この膀胱瘤は膣側に膀胱が落ちますので、その落ちた膀胱が刺激を大変受けやすい。そのために頻尿になります。ですから、例えばこういうことを言います。寝ると治るんですが、立ち上がるとお股にピンポン玉みたいなものがあって気持ち悪いとか、長時間立ち仕事をしていると夕方にピンポン玉みたいなものが、違和感が出てきて、そしたらすごい頻尿で辛くて、といった症状なんです。こういったセリフは女性の中では非常に悩ましいものなので、なかなか心を開いて教えてくれません。心を許した薬剤師さんにこそ言うべき単語なのかもしれません。こうしたセリフを聞いたら、この今回のドクターに連絡して女性泌尿器外来というものを紹介してくださいと頼んでみるのも一つのアドバイスになります。今回お話しした尿失禁や過活動膀胱は行動療法で改善することが知られています。考えられる要因としては、肥満、運動不足、食事、水分摂取、便秘、姿勢などが挙げられます。常識的なことですが、お風呂に入ってゆっくり体を温めるようなケアは骨盤全体の血行改善につながります。抗コリン薬の効果をさらに高めることになります。水分摂取に関しては議論が多いのですが、無理に控えるのも良くないと思いますし、過剰に摂取するのも尿の回数を増やすだけです。私個人の経験上は、排尿日誌を取ることによって大体の1日の尿が分かってきます。その量が 1200cc から 1800cc ぐらいあれば問題が起きないと思います。尿漏れや頻尿の患者さんに対しては、服薬指導の際に排尿日誌のパンフレットをあげることが大変次の外来を有効にさせます。理学療法としては骨盤底筋体操です。これは肛門や膣を締める運動です。ちょっと皆さんやってみましょう。ちょうど膣や肛門の指入れた感じで思ってみて、指が上に吸い込まれるようにキューッと締め上げます。そして力を抜きます。でまたキューッと締めます。これを繰り返していくんです。早く締めてもいいし、ゆっくり締めてもいい。それをコンビネーションで組み合わせてもいいです。一日何回でもすればするほど効果があります。そうですね、多くの患者さんでは朝昼晩と歯磨きをしているときに骨盤底筋体操をするのが良いと紹介しております。最後に、尿漏れや頻尿で悩んでいる患者さんが臨床薬剤師に対して、私どんな生活したらいいのってよく聞かれます。ちょっと具体的な例を挙げてみます。80歳の夜間の多尿で悩むおばあちゃんに対してどんな風に説明したらいいか。まずおばあちゃん、ゆっくり朝起きたらね、腹式呼吸をして全身の血行を促すようにしてみて。これはね、漢方薬とかもね、こういう血行をね促すために飲んでるの、わかる？そしてね、腹式呼吸をしたら、一晩寝ていたのでこれから活動する前に下肢をよく温めるようにマッサージをしてみて。マッサージをしたらシャワーをかけて温めるのもとってもいいこと。この時に骨盤底筋体操をしてみてください。肛門や膣をキュッと締める運動を10分でいいから繰り返すんです。食事の前にホットミルクを飲んでみましょう。ミルクの成分が胃や腸に薄い膜を作って、刺激物に対して粘膜を守ってくれます。それに 温かいものを取ることで消化管の血行が良くなります。これだけでも胃の不快感が取れる人がいます。朝食が終わったら休んでみましょう。食事の内容が胃で吸収されるまでにお休みするんです。その後涼しいうちにウォーキングに出かけてみます。歩くことが膝の負担になるんでしたら竹踏みでもいいです。ベッドの上でももも上げでいいです。ダンベル体操もいいです。何か運動してみて。昼前に下肢をマッサージしましょう。足にはね、老廃物がいっぱい溜まってむくむでしょ。だからそのむくみをね、昼の間にマッサージで取ってみるの。そして昼に枕一つ足に置いて寝るとおしっこになって老廃物が出ます。午前中は積極的に水分を取りましょう。昼間のうちに全身の新陳代謝を活発にすると老廃物が尿にあります。夕食後軽いウォーキングをするのもとってもいいことです。軽いウォーキングだったら毎日でもできます。夕方のお風呂は腰湯にしてゆったり入りましょう。首までお風呂に入るとのぼせますから腰まで入って首にかけるようにしています。そして最後にストレッチです。腹式呼吸と骨盤底筋体操をやって全身の筋肉あったかいうちに伸ばして布団に入ってください。こんな具合に大変具体的な生活指導を腹薬指導にできると喜ばれます。そしてこのうちのキーワードの一つでも患者さんが覚えてると次薬局に来た時に大変嬉しそうにします。こうした理学療法を含めた指導は我々医療人にとってとっても嬉しいものです。服薬指導の際にイラスト入りのパンフレットを渡すなどをすると一層充実した臨床指導となるでしょう。今日はありがとうございました。
今日は女性の尿漏れ、頻尿について横須賀女性泌尿器科泌尿器科クリニック院長奥井信夫さんにお話しいただきました。来週火曜日のこの時間は糖尿病薬インスリンの療養指導上の留意点と題して新潟薬科大学薬学部臨床薬学准教授朝倉俊成さんにお話しいただく予定です。
クラビットは光学異性体であるタリビットの活性本体から合成された蛍光の乳キノロン薬です。特徴は32の適応菌種と43の幅広い適応症を有しており、外来で使いやすい抗菌薬です。また強い抗菌力、高い安全性、良好な組織移行性を兼ね備えており、軽症からハイリスク患者まで幅広く使われています。近年呼吸器領域感染症に高い臨床効果が期待できるレスピラトリーキノロンとしてクラビット 400mg 分2処方は高く評価されています。すでに世界127カ国延べ5億人で処方されており、高い安全性も確立されています。今後も安心して使用できるニューキノロン剤として世界の感染症治療に貢献してまいります。詳細につきましては添付文書をご覧ください。
日本薬剤師会の企画で第一三共株式会社がお送りした薬学の時間を終わります。